にちは。レイディオポリシーデザインです。この番組はスタジオポリシーデザインのメンバーによりお送りしております。スタジオポリシーデザインとは、デザインの力で政策と社会に新しい価値を生み出すことを目指す非営利の一般社団法人で、ニューヨークにあるパーソンズ美術大学へ留学した行政官が立ち上げました。現在はデザインを学んできた国家公務員と民間企業のクリエイターがメンバーとして所属し、さまざまな活動をしています。今回は前回もお送りいたしましたけれども、スタジオポリシーデザインが企画運営に携わっております経済産業省版のデザインスクールといえるポリシーデザインスクールの具体的な活動について受講生の方も交えながらご紹介しております。ポリシーデザインスクールとは、デザイン手法を用いた政策立案プロセスを学び実践する経済産業省の職員を中心とした研修プログラムで、先日2021年8月からスタートいたしました。今回の配信はですね、前回に引き続きまして、このポリシーデザインスクールの中で自分のビジョンステートメントを作ると、その前段階のとしまして、自分自身のですね、ポジティブな感情とかポジティブな人間関係とか、もしくは達成感を感じるたこと、物事、それぞれについて、子どもの頃と大人になって、それぞれ写真であったり、イメージであったり、イラストといったようなものを集めてもらいながら、2人1組でですね、自分の、感じていたこと、価値観といったものがどう変わってきたのか、もしくはどう変わってこなかったのかといったような、あぶり出す作業をしてきたということを前回の配信でご紹介しまして、今回はですね、そこで得られた、考え方とかをもとに、どういうような、ビジョンステートメントを作っていったのか、もしくは参加者の皆様はどういうようなものを作られたのかということを、ご紹介をしていきたいというふうに考えています。最初に簡単にそれぞれ、前回に引き続き参加いただいている、水口さん、坂本さんからも自己紹介をしていただきたいと思います。まず私、橋本でございます。前回に引き継ぎまして、スタジオポリシー、今回、司会進行してございますけれども、私自身はですね、このスタジオポリシーデザインを立ち上げまして、そして今回のこの経済産業省版のポリシーデザインスクールのですね、企画運営に携わっております。それでは水口さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、水口です。私自身も今官庁で働いておりまして、今回のポリシーデザインスクールには運営、そして参加者の2つの立場で関わっております。本日もよろしくお願いいたします。
では坂本さん、お願いします。
はい、こんにちは、坂本と申します。私も水口さんと同様官庁で働いていて、今回のスクールに事務局と参加者として参加しています。むしろ参加者としての意味合いが強いですけど、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではですね、前回には画像を通じてですね、それぞれ、達成したこと、ものとかですね、もしくはどういう時に、ポジティブな感情を抱いていたのかということを、それぞれのプロセスを通じながら感じたことを、お話をいただきました。で、そのプロセスを通じて次はですね、自分のビジョンを作っていくと、ビジョンステートメントを作っていただくというような作業を、実際にしていただきました。これは一つの決意表明みたいなところでして、その自分自身がですね、今働いている職場とか、そういうことに必ずしもとらわれずですね、自分はどういう人間で、そして、この政府であったり、企業であったり、もしくは、家庭とかでもいいんですけども、そのようなフィールドの中で、何を成していくのかという一つの決意表明をしてもらうというものになっています。さらに、このビジョンを作るだけではなくてですね、自分の肩書きというものも作ってもらいまして、例えば行政官ですと、普通の肩書きだと、例えば課長補佐とかですね、企画係長とかですね、そういうような自分のその職務に応じた肩書きみたいなものがあったりするわけですけども、そういうことではなくてですね、それは人から与えられた肩書きではなくて、自分はこういうことをやる人間なんだということを表す、肩書きを自分自身でつけるというようなことをやっていただきました。これまで同じようなワークショップをですね、私やってきたこともあるんですけども、例えばの例ですけども、ニューヨークの日系の行政官庁に働いている方にもこの作業をやったことがあるんですけども、例えばその方はですね、ジャパンブランドアンバサダープラットフォーマー、 という肩書きを自分で、つけまして、で、まあ、その方はですね、まあ、なんでこういうことを、まあ、名付けられたかというとですね、もともとその方は寺、お寺さんのですね、跡取りとして、生まれた方だったんですけども、まあ、その方は子供の頃ですね、まあ、その結構地方の、まあ、閉鎖的な社会の、まあ、鎖の中に今囚われ続けてきたというふうに自分で振り返っていらっしゃいました。まあ、その中で、まあ、その画一的な、まあ、価値観の中で埋もれているような職人を彼はすごくたくさん見てきたらしくてですね、まあ、そういうような方々に対して海外でこういう活躍ができるんだよといったようなこと、もしくは、まあ、日本の中でも都市の中でこういう活動ができるんだよといったような選択肢を与えて、まあ、外の世界の導き手として、まあ、日本のものづくりをまあ、海外に発信をしていく、そういうことが自分の、まあ、使命と考えるようになり、そして、その結果として、まあ、ニューヨークにおいて、日本企業の、まあ、進出の支援ということに携わるようになったというようなことを、まあ、自分のビジョンとして掲げていました。で、それで、まあ、日本の製品、文化、もしくは職人のクラフトマンシップの発信、認知度向上を自分は取り組んでいくということをビジョンステートメントの中で締めているんですけども、まあ、そういうような形でですね、まあ、自分が今やっているその仕事につながった、今結果として彼がつながっているのは自分の子供の頃にこういうような経験をし、もしくはこういうことを考えて、こういう出自だったからだということも含めて、それはまさしく人から与えられたわけではなくて、自分の全人格として、こういうようなものを感じて、そして考えているんだと。だから自分はジャパンブランドの、まあ、アンバサダーであり、まあ、紹介をする人であり、そしてそれを、まあ、プラットフォーマーとして広げていく人であるんだということを、まあ、彼は名付けたというようなことを、まあ、過去やっていただきました。で、今回もですね、前回の、まあ、スパーリングを通じまして、水口さんと坂本さんにもですね、そのビジョンステートメントというものを作っていただきましたので、まずはご自身それぞれどういうようなステートメントを作成をされ、そしてどのような肩書きをつけ、まあ、そこにどういうような思いを込めたのかということをぜひご紹介をいただければと思います。ではまず水口さんからよろしくお願いします。
はい、私自身は、まあ、ビジョンステートメントとあとは肩書きみたいなところでいくと、まあ、まず肩書きはパラレルコークリエイターっていうふうなものをつけてみまして、でステートメント自身は、まあ、結構さっきのジェトロの方とも背景は似てるかなって思うんですけど、私自身もすごい自分自身がその過去感じていたこととその今感じていることみたいなのをこう比較すると、結構その地元とかあとはそのまあ高校時代とか中学時代とかって、まあ、まさに固定的で、あとはすごい競争的な人間関係だったりとか、その環境に置かれていたなっていうふうに思っていまして、まあ、今となってはすごいそこに対する違和感が、あるんですけども、逆に言うと結構その時代から、まあ私自身は結構漫画とかそういうの読むの好きなんですけど、まあなんかそういうのって結構読むんで、物語をその感じるっていうのもあれですし、なんかこう自分となんか全く異なるその時間とか空間とか世界みたいなところにこう思いを馳せるっていうのが、なんか今、まあ、その当時自分がさらされていた現実と比較して、その比較的自分がまだなんというか居心地がよく感じたのかなっていう、その自分とはその異なるその時間軸に生きているような人たちみたいなところにこう思いを馳せることがすごい自分の中でいいなっていうふうに思い始めたところもあって、でまあ並行してといいますか、結構一方で私自身はその杉原千畝さんっていうまあ戦時期に活躍をされた外交官の方を大変尊敬しているんですけども、その方の伝記を小学生ぐらいの時に読みまして、それ以降結構自分自身がその他者に対してこうどういう貢献ができるのかっていう風なところをこう模索し始めたっていうところがあって、まあ、なんとなく私が今公共的な領域にいるのは、まあ、結構ここのその杉原さんとのこう出会いというか、それが大きかったかなっていう風に個人的には考えています。まあ、そういうそのなんかいろいろ自分とは別軸に生きているような人たちとの交流を通じて、その 社会とか他者に対してこう貢献がどうできるのかっていうふうな、結構その価値観が今こう融合していってるのが、あの社会人になっていこうかなっていうふうに思っていまして、まあ、結構その今はあの行政となかなかその接点がないような美大生っていうふうな学生さんだったりとか、あとはその研究者の方々とのコミュニティみたいなのをあの結構運営しておりまして、まさにその、まあ、自分自身そのパラレルコークリエイターで、パラレルっていうふうな言葉をあの肩書きとしてつけたのも、やはりその自分自身とはあの違う価値観を持っているけど、多分そういう方との触れ合いこそがなんか自分自身の中でもう一回その自分のコアって何だろうとか、社会にとって意味あることって何だろうっていうふうな、そういうこう見直すきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っていたりしていまして、まあそういうことを私自身はすごい大事に、そしてまああのコークリエイターっていうふうに肩書きにもつけているので、まあ一緒に何かこう価値を生み出していくっていうふうな、そういうその競争活動みたいなのに私自身はあのすごく共感しているところがあるので、まあ、まさにそのこれまでなかなか出会わなかったようなそういう人たちをつなぎながら、まあ、あの私自身は結構そのポジティブな感情をなんか持つのは結構こうゆったりとした時間とか、あと余白を感じるような時間っていうのにあの非常にあのポジティブな感情をあの受けるなっていうのは、あの前回のポッドキャストでも紹介したあの自分自身のその写真をあの振り返る中であの感じたことだったので、そういうその余白をはらんだ未来みたいなのを、そういうそのパラレルな世界で普段は生きてるんだけれど、こう交差することによって新しい価値を生み出していきたいなというふうな、なんかそういう思いを込めてあのビジョンステートメントを書いたりしていました。
ありがとうございます。まあ、まさしくあの前回の配信で水口さんがご紹介いただいた通り、まあ、あの一番いいインパクトのある写真、あの写真はあのバイク の雑誌だったという話も少し触れましたけども、まあ、それも まさしく先輩からこういうようなまあ、世界もあるんだということをまあ見せてもらったということも前回お話しいただきましたけど、まあ、その中でまさしくいろんなあの多様性というのを包含していくとか、自分の知らない人と人をつないでいくということを、まあ、まさしくこのステートメントの中にあのうまく表現していただいたのかなと思っています。まあ、さらにここに書いてあることというのがまさしくこう行政緩和だからこういうことに取り組むみたいなことではなくて、まあ、まさしくその長崎県で生まれ育ったという自分の背景を、まあ、持ちながら、でそれはどういうふうに自分が育っていて、でその中で自分はこういうことを作っていくんだという、まあ、一つの決意を書いているなと、すごく素敵なあのビジョンステートメントだなと思って、あの私もあの読ませていただきました。まあ、特にあとは余白をはらんだ未来を作っていきたいというこの、 あの少し比喩的なですね、まあ、表現が入っているというところも、あのなんというかいろいろ読み手に想像させるというかですね、まあ、ちょっとドキドキさせるというか、あの楽しくあの読ませる、まさしく文章で本当にあの素敵なものだなというふうに思いました。ありがとうございます。ではあの続きまして坂本さん、よろしくお願いします。
はい、坂本です。私は自分のビジョンステートメントの中に3つの要素を入れました。1つ目が、思いを体で伝えること、2つ目が楽しむこと、3つ目が役割とかの無責任な環境っていうところです。で1つ目の思いを体で伝えるっていうのは、高校時代に演劇をしていたりですとか、それ以外にもあの踊りをしていたり、国際交流とか、まあ、体を通じて表現することとか、なんかその表現を通じてなんかどういう思いを伝えるかみたいなところをすごく自分が楽しんできたなっていうことを感じています。で、なんかプロセスごとしかも楽しんでるのと、演劇をする本番というよりも本番までのなんか部員との対話ですとかディスカッション、とても自分が楽しんでいるなっていうところがあったので、その要素を入れました。であとは、踊りをしていた時に、踊りを教える際に、まあ、振り付けを教えるのもいいけど、なんか私自身がなんか楽しんで踊ってるところを見せてほしいみたいなことを言われて、なんかそれを見せてから習う人の雰囲気が変わったりだとか、もっと皆さん自身が楽しんでくれるようになったっていう経験もあって、なんかそういう思いとか楽しんでるってこと自体を伝えること、体を通して伝えることって大事だなっていうふうに思っています。 で、もう一つの楽しむ、さっきから楽しむとも言ってるんですけど、これはすごく自分にとって大事だなって最近感じていることだったので入れました。と最近ちょっと国際系のボランティアをしたことがあるんですけれど、その時に写真を持って撮ってもらった時、自分がめちゃくちゃ爆笑していることに後からって気づいて、なんか自分ってこんなに楽しそうだったんだっていうのをすごく感じました。でそういう時ってやっぱりエネルギーが溢れているし、他の人に対してもポジティブな印象、ポジティブな影響を与えているなっていうのをすごく感じていて、やっぱりなんか自分が楽しむ、一番楽しむっていうことは大事だし、それが自分のエネルギーが他の人にもつながって、なんか大きなエネルギーを埋めることにつながるなっていうふうに感じたので、この自分が楽しむっていうところも入れています。で最後は無責任にっていうところ、これはまさに水口さんとのスパーリングで気づかせていただいたところなんですけど、もちろん仕事なので責任はありますし、なんか絶対に守らなければいけないことはあるんですけれど、なんかどうにかしてこう自分の役割だったり、所属とか役職にとらわれなくて、こう無責任にちょっとアドバイスできてみたり、なんかこういうのもいいんじゃないって言ってみれるような空間を何かしら作って、なんかそれを一緒に楽しんでいくことで、まあ、自分もですけど、そこにいる人たちが自分の思いを表現して、そこに出てくる熱量っていうのを、まあ、周りの人に届けるっていうことに貢献したいなっていうふうに思って、なんかそんなようなビジョンステートメントにしています。で、肩書きも作ったんですけど、スポットライターというものにしました。時間の、プログラムの中では、最初エクスプレッショニストっていうのを表現者みたいなのにしてたんですけど、ちょっと時間を置いて考えたときに、なんか表現者だと、まあ自分が表現するだけみたいなので、なんかもっと自分にもスポットライトを当てたいし、他の人にも自分自身でスポットライトを当ててもらいたいと思って、スポットライター、まあ自分に当てる、あと他の人がその人自身に当てるのをお手伝いするっていう意味で、スポットライターという肩書きにしました。
ありがとうございます。スポットライターってすごくいい響きですよね。なんかこの今少し時間を置いてというふうに言っていただきましたけども、このワークショップをしたときはですね、なかなか時間の制約もありますので、10分でまずは考えてくださいというようなかなり短い時間で考えていただいたんですけども、ただその後に1週間ほどその後自分の中で熟成をさせてですね、思い振り返ってみて、翌日になるとこの、ワークを通じて、考えたことがより自分の中にこう、染み渡っていて、もっとこういう表現がいいんじゃないかみたいなことを多分自分で気づいたりされて、まさしく今のエクスプレーショニストですね、エクスプレーショニストから今回スポットライターに変えたとおっしゃってましたけども、そういう形でこの、ビジョンというものは深まっていくのかなというふうに思ってます。で、これ自身も1週間でまた深まったということだと思うんですけども、今後働いていく中で、さらに書き足していくとか、もしくは変えていくということもできるものになっていまして、そういう意味では自分のビジョンステートメントっていうのはどんどんどんどん深めていくものとして作っていただいたのかなと思っています。で今まさしく坂本さんにご紹介をしていただいた中で、すごく面白いなと思ったのは、もともとのスパーリングの中で、デンマークに留学をしたときに、そのときに、デンマークの家族観というものはかなりドライだけどウェットだと、離婚をしたり、簡単にというか、離婚することも多いけれども、でも離れた離婚した家族がまた会うこともたくさんあるとかですね、そういうような結構一つの衝撃を抱いたということがですね、このビジョンステートメントの中でも、自分の常に新たな当たり前との出会いによって、可動域を広げていくというような表現されてますけど、自分の幅をどんどん広げていくということが、過去の経験から自分の一つのコアになっているんだなということも表現をいただいていて、でそれをそういう環境を楽しんでいくっていうその、ポジティブな、エネルギーというものがすごく自身を、表現をされていて、本当にこちらも素敵なビジョンを作っていただいたなというふうに思いました。ありがとうございます。でせっかくなのでですね、今回水口さんと、坂本さんが作られたビジョンというものも紹介させていただきましたけども、今回20名の参加者の方が、このワークショップに参加いただいて、それぞれ、 ビジョンと肩書きというものも作っていただいたんですけども、まあ、ちょっと面白いものを印象的なものも少し紹介をしていきたいと思うんですけど、おそらく一番インパクトがあるのはこれだろうっていうのがあると思うんですけど、坂本さんどれがインパクトがありますでしょうか。
はい、インパクトがあるのは破壊 DX ゴリラっていうのが一番、破壊的 DX ゴリラですね。これが一番印象的です。
いや、これ実は先ほど簡単な打ち合わせをしたときに、これ一番面白いよねっていうことで少し盛り上がったところなんですけど、破壊的 DX ゴリラというふうな肩書きを自分で付けられている参加者の方がいてと。で、まあ、確かにかなりがたいのいい方だから、まあ、多分ゴリラというふうに付けていると思うんですけど、まあ、そこもこの方もですね、その仕事にとらわれず、その前の前段階として、まあ、野球とかバスケとか水泳とか、かなりスポーツのをやられて、まあ、その中で野生の勘を学生時代より磨き続けたと。もうこのまずいきなり野生味のあるところから入りながら、まあ、その中で一方で、まあ DX、まあ、デジタルトランスフォーメーションですねっていうことを、まあ、仕事の中で、まあ、携わって、と、これがまさしく今後の、まあ、日本の、まあ、要になると確信をしと、でその DX の意義とか手法といったようなものがまだまだ浸透が不十分であるということからですね、この学生時代から培ってきたこの野生の感ということと、このデジタルトランスフォーメーションを組み合わせながら進めていきたいっていう、こうなんか相反するものを自分の中でこう消化させていくような、なんかこう、ステートメントになっていて、まあ、これは、多分、会う人にですね、例えば、なんとか係長ですっていう、紹介するとよりもですね、まあ、これ本当に言うかどうかわかんないですが、自分は破壊的 DX ゴリラなんですと、こういったような形で言った方が一つのコミュニケーションが深まるかなというふうに思ってます。で、実はこのビジョンの作ったものはですね、ただ作っただけではなくてですね、今ちょっと考えておりますのが、例えば、まさしくこの、ワークショップとかも、いわゆるズーム、でオンライン上でやってるんですけども、まあ、この Zoom って皆さんお分かりの通り、背景にですね、自分のその好きな画像とかをまあ背景にしてですね、で自分をまあ一つなんか合成をさせて喋ったりすることができるんですけども、この背景にですね、自分の作ったまあ肩書きとですね、このビジョンステートメントを、まあ書いたその画像みたいなものをまあ私たちの方で作りまして、で皆さんにまあ配布をしようかなというふうに思っています。でそうすると、まあ、やっぱりこの Zoom の、まあ、コミュニケーションとかをするときにですね、まあ、今はそれこそリアルな対面の場だと、例えば名刺を渡してですね、ああこういうことをやってる人なんだって、まあ、それで分かったりするわけなんですけども、まあ、Zoom ですと逆にこの背景でこの人がどういう人なのかって一つのまあ自己表現の、まあ、ツールにもなってるかなと思ってまして、そこに例えば後ろにですね、破壊的 DX ゴリラ何々っていう名前が入っていて、そしてこういうことをやってるみたいなことが、まあ、書いているとですね、あ、この人こういう人なんだっていうことがそこで結構分かって、でかつの上でコミュニケーションが取れるということかなと。特にやっぱりズームとかですとなかなかコミュニケーションが、まあ、まあ希薄になりやすいというか、雑談をしづらいというか、なかなかそういうその直接的なコミュニケーションには便利なんですけど、その人はどういう人なのかっていうことがなかなかこうコミュニケーションを取りながらやるってことが難しいという中で、まあ、それを今回のワークショップも皆さん初対面同士、会ったことがない方々同士がまあ集まる、まあ、このワークショップをする中で、まあ、そこがそれぞれの人となりというのがよくわかるような、まあ、仕掛けの一つとしてもこれを使っていきたいなというふうに思っています。なのでせっかくなので他の方の紹介もできればなと思うんですけど、水口さんから見てこの方のステートメントは面白いなと思った方どなたかいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、結構これもインパクトなんかあるなって思ったのが、必殺仕事にって書いてる方がいらっしゃって、でなんかすごいこうビジョンステートメントとかもすごいなんちゅうかこう結構とんがってる感じなのかなっていうふうに、思いながら見ていると、なんか結構なんというかすごいこう必殺仕事人とはなかなかこうダイレクトにこう紐づかない感じというか、まあ、結構そのサステナブルな要素、結構壊れることなくその世界がその続いていくことを望むっていうふうな話だったりとか、あとは環境エネルギー分野でそのどういうことができるのかどうかっていうふうなことがステートメントとして書いてあって、私自身はこれを読みながらその 逆にこの多分肩書きをこう必殺仕事人っていうふうにご自身で設定されたのには、多分こう何かこのビジョンステートメントからのこうジャンプというか、多分ここに書かれていない何かが多分ご自身の中であって、なんか そこをさらにこう深掘りできると非常に何というかこうその人がよりよく分かるし、面白そうだな。確か多分この方ワークショップの時は多分別の肩書きつけてたんじゃないかなって思うんですけど、今見たら多分坂本さんもおっしゃってましたけど、多分自分の中でこう熟成させるプロセスを経て、多分この言葉が多分出てきたっていう、なんかその思考プロセスはすごい気になるなっていうふうに見ながら、はい、思っていました。
はい、ありがとうございます。本当にこの必殺仕事人って、まさしく今水口さんおっしゃっていただいた通り、このビジョンステートメントと肩書きが必ずしも結びついていないっていうのは、これ結構むしろちょっと珍しい例で、これはちょっと確かに深掘りしてみると面白そうですね。で、この作った肩書きというのはですね、まあ、先ほどズームの背景にするというような話もしましたけども、今後 このプログラムの中でですね、このステートメントをもとにですね、まあ、チーム分けをしようかなというふうに、まあ、運営側では考えてまして、まあ、その心は何かというと、まあ、仕事を、まあ、一緒にするという中で、まあ、役所で、まあ、働くと、まあ、当然、その、自分の思いとかとは別に、まあ、人事の移動で、まあ、同じチームが、まあ、ある種、組まれたりするわけですけども、まあ、この、まあ、研修のプログラムの中ではですね、こういうことを一緒にやりたいという、まあ、一つの志みたいなところが共通するような方が、一緒に集まって、その中から新しい、まあ、政策のアイデアを生んでいくということを、まあ、プロセスとして、やっていきたいなというふうに思っています。なので、やっぱりその自分がこういうことをやりたいからやるんだということで出てくる、まあ、アイデアっていうものは、やっぱりより情熱を傾けて作れるアイデアになりますし、まあ、その後それをやろうとなると、やっぱりコミットメントがやっぱり、まあ、より出てくるというものになりますので、まさしくこのビジョンステートメントをもとに、それぞれの方々の思いの共通しているところをあぶり出しながら、それをチーム分けをするということが、まあ、このワークのですね、もう一つの目的ということになっています。まあ、さらに今後このプロセスを進めていく中でですね、多分まあ政策を作っていくといったときにいろいろ悩みが出てくるのかなと思ってます。で、まあ、悩んだときにですね、そもそも自分は何をやりたかったんだろうと、その原点に振り返るというものがこのビジョンステートメントかなと思いまして、まあ、今後プロセスを進めていく中で、つどつど振り返っていただきながら、場合によっては自分が学んだことを書き足していただきながらですね、このステートメントが一番最初の第1回の講義系ではこういうふうにしたけどもと、第10回目は終わったり、実はこういうふうに変わったと、もしくは書き、ということもですね、今後表現していけるといいのかなというふうに思っています。それでは今回はですね、今回と前回に続きまして第1回のポリシーデザインスクール経済産業省版のデザインスクールと称しましたポリシーデザインスクールのプログラムの内容についてご紹介をさせていただきました。ぜひですね、このワーク全体を通じて、まあ、得られたものとかですね、感想といったようなものをぜひ水口さんと坂本さんからもお伺いしたいなと思っておりますけども、水口さん、この、まあ、プログラム第1回のプログラムを通じて、思ったことについてぜひ教えていただければと思います。
はい、今回第1回ということだったので、まあ、結構やっぱりその内政というか、まあ、ひたすらそこを午前午後通じてやっていったんですけども、すごい印象的というか、すごいいいなって思ったのは、実はこれ特に冒頭とかその参加者同士で自己紹介みたいなのは一切なく、おそらくそのほぼ初めましての方が多い中で、いきなりこの自分の内面をさらけ出すところから始めるっていう、なんか すごいそういうのって逆に私はいいなと思っていたりしていて、やっぱりこうどうしても自己紹介ってやると、こう自分のなんていうんですかね、こうバリアみたいなのを張ってしまいがちですし、多分その肩書きを聞くことによって、あ、この人ってこういう人ねっていう、どうしてもバイアスをかかった見方をしてしまいがちになると思うんですけど、まあ、そういったことを取っ払って、まずその内面から掘ってみるっていうのは非常にいい経験になったんじゃないかなっていうふうに思っていますし、あとは実はこれ普段のそのイベントとは逆に、その一番最後にこのビジョンステートメントとか肩書きの紹介っていう風な 形でその自己紹介を各々からしてもらうっていう風な時間があったんですけど、私はすごいそれがすごい良かったなと思って、いまして、まあ、結構まさにその自分は なんとか係長なんとか補佐みたいなっていう自己紹介じゃなくって、結構生まれはここでとか、こういうことが大事に思っていてみたいな、そういうそのなんかそういうなんていう本来の意味での自己紹介ってそうあるべきだなっていうふうに、このワークを通じてすごい感じたことであったので、なんかその自分自身のそのプロフィールとか、そのセルフイントロダクション、セルフイントロダクションとか、そういうところに対する、なんていうかこう気づきを得れたワークだったなっていうふうに、私自身は思っていました。
ありがとうございます。では、坂本さん、よろしくお願いします。
はい、坂本です。私も、3つぐらいあって、一つは、なんか最近、こう自分の感情とか内省とかしてるつもりだったんですけど、水口さんとかに聞いていただいて、新しく気づくことも多かったので、すごくいい機会だったことと、あとは最近感じていたことをいろいろまとめて、ステートメントにできたっていうのがすごく大きかったなと思っています。なんか感じてることとか思ってることはあったんですけど、何か一つにまとめたり、肩書きを言うっていうのがなかったので、なんかあるだけでまとまってなかったような気がして、やっとこう目に見えるものになって、なんかそれに基づいて何か動きができそうだなっていうふうに思っています。で、もう一つ、あとはなんか今後の課題だなって自分で思うのは、じゃあ自分はこういう人だなって分かった。じゃあなんか制作にどうつなげるかって、結構自分の中でまだ乖離があって、なんかますますこれからが楽しみだなっていうのが今回の感想です。で、最後、もう感想なんですけど、外部、民間から参加されてる方の最後の感想か何かの時に、なんかすごくいつもの視点とは違って大きな視点で物事を捉えているんだなと思いましたみたいな、新しい視点が入りましたっていうことをおっしゃって、すごくポジティブな意見をくださっていたのが印象的でした。これは多分橋本さんが最初に講義をされた時のお話に対してだと思ってるんですけど、なんかそれを聞いて、やっぱりこういうふうになんかオープンにしていくというか、こうなんか省庁の中だけで閉じずにオープンにしていくってすごくポジティブだし、なんかどんどんやっていけたらいいなっていうふうに感じたのが感想です。
ありがとうございます。本当に自分まさしくこう感想というか、いただいたものが自分のこうプログラムのですね、作っていく中でのすごく参考になるなと思って、本当にありがとうございます。今回それこそ水口さんご紹介いただいた通り、一番最初に自己紹介を一切持ってこずに、この参加者そもそも どういう人がいるのかもよくわからない中で、いきなりこう始めて、で2時間、最初の午前中のワークをやって、そして、お昼休みを挟んで、午後1時からですね、いきなりこのステートメントを紹介してくださいというような構成にして、でその中で結構印象的というかですね、個性的な人が多いなっていうことがそこでみんな分かるみたいな構成になってまして、本当に、例えば一番最初に自己紹介された方というのは省庁にお勤めの方なんですけども、なんかバックグラウンドはもともとはニューヨークでカメラマンをやっていたみたいな人がいきなり自己紹介から始まって、でそこで感じたことが今のその公務員の経験になっているというところから自己紹介、午後一番の自己紹介から始まったんですけど、なんかやっぱり普通に初めましてで会った時にですね、なかなかそういう話には自分はもともとカメラマンやってましたってとこからやっぱり入らないと思うんですよね。そういう意味でものすごくこれからこういう人と一緒にプログラムをやっていくんだということのワクワク感がから始めることができたので、すごく良かったなと思ってます。また坂本さんにおっしゃっていただいた課題というふうにおっしゃっていただきましたけど、自分はこういう人と分かったけれども、それが具体的にどう政策につながっていくのかということはですね、まさしくこれから作っていくプログラムの一つの肝ということになっていきますけども、次回の回はですね、今回民間企業の方もいらっしゃいますし、また行政官の中で、若手の方も多いので、そもそもその行政の中で政策、新しく政策を作るということはどういうことなのかということをですね、経済産業省の OB の方もお呼びしながら、政策を作るということの、その意味とかですね、どういうふうにやったのかということをですね、インタビューを通じながら、 深掘りをしていくということをやろうと思ってまして、そこは一つ、その人はこういう思いを抱いていたと、でそれがどういうふうに政策につながったのかということの具体例をですね、それぞれ紹介していきながら、そこのイメージをつけていただくということに、つなげられればなというふうに思っております。またその後第3回以降もですね、私が留学先で学んだようなスペキュラティブデザインといったような、未来を考えるための手法論みたいなことを、今後もですね、豪華なゲストをお呼びしながらお伝えをしていくというような形でプログラムの運営をしていきたいと思いますが、その話はまた今後のポッドキャストをお呼びですね、またノートで、このノートというブログのような形の その媒体がありますけども、それでもノートでも今発信をしておりますので、ぜひご関心のある方はですね、このポッドキャストおよびノートを通じまして、ポリシーデザインスクール経済産業省と検索をすればおそらく出てくると思うんですけども、ぜひご覧をいただければありがたいなと思います。それではですね、今回の配信につきましては、このポリシーデザインスクールの第1回のプログラムのですね、内容と、あとはご参加をいただきました水口さんと坂本さんからですね、その内容についてご紹介をさせていただきました。今回の配信は以上とさせていただきます。それではお相手は橋本と
水口と
坂本でした。
さようなら。